外は寒そうだな。これからどうしよう。うちを飛び出したのはいいけど、行くあてもないし、かくまってくれる友達もいないし、それに高校の入試まであと1ヶ月とちょっとしかないし。やめたやめた。それが嫌で家を飛び出してきたんじゃない。どうかしてるわ。
木村ゆかりは中学3年生。お聞きの通り、お正月早々だというのに高校受験のことで母親と喧嘩をして家出をしてしまったのです。
高校か。なんで高校なんてあるのかな。あんなものなければ私だってこんなに苦しまなくてよかったのにさ。それにあの親よ、私の言うことにケチばっかりつけて全然言うことは聞いてくれないんだから。あの時だってそうだったわ。
ゆかり、あなたどうしたの？2学期になっても全然成績が上がらないじゃないの。今日担任の先生にいろいろとお話を伺ってきたのよ。この時期になってもこの成績じゃ高根高校にはまず無理ですって今日も言われてきたのよ。あなたもそれは分かってるでしょ。
お母さん、私には高根高校なんて無理よ。あんな進学校じゃ私ついていけないよ。それに私、大学にはあんまり行きたくないの。働いてみたいわ。
ゆかり、あなたはまだ子供なの。世の中はそんなに甘いもんじゃないわ。お母さんはあなたのためを思って言ってるのよ。
もう嫌。そんなおきせがましい方やめて。私のためを思って言ってるなんて嘘よ。あんたはただ自分ができなかったことを私にさせようとしてるだけよ。
なんて口を聞くのこの子は。母さんはそんな風にあなたを育てた覚えはないわよ。
もうたくさん。私はあんたの操り人形じゃないわ。
親の言うことが聞けない子は出てきなさい。家には入れないわ。
ああ、言われなくても出てってやるわよ。あんたの顔なんか二度と見たくない。
ゆかり、許しませんよ。
そう、私にはあの学校は無理だ。それなのに無理やり押し付けるあの人がいけないのよ。ああ、人がいっぱいいるな。みんな何を考えてきてるのかな。無表情で歩いてる人、恋人同士で寄り添ってる人、でもみんな私には関係ない。ここで私が叫んだって誰も私の気持ちなんて分かってくれない。こんなに人がいっぱいいるのに、私一人ぼっちだ。本当に一人ぼっち。誰か私の気持ちを分かって、私を受け入れて。
ええ、彼女どうしたんだよ。悲しそうな顔してさ。俺が慰めてやるよ。
誰あんた。
そんなことどうだっていいんやかよ。もう夜も遅いんだしさ、お茶でも飲もうぜ。おごるからよ。
あんたのような人に話すことなんてないよ。ほっといてよ。警察呼ぶわよ。
正月早々穏やかじゃねえな。お宅だってこんな夜遅くに一人で歩いてるからにゃまんざらでもねえんだろ。
うるさいわね。あんたのような野良犬には用はないって言ってるでしょ。ほっといてよ。
なんだったこの野郎、おとなしくしてら突き上がりやってよ。
何するのよ。話してよ。人を呼ぶわよ。
呼べるもんなら呼んでみなよ。誰も来やしないぜ。あ、おとなしくこっち来なよ。
やめて。誰か痴漢よ。
うるせえこの野郎。
キャ
ッ。あら、待てから。逃げられると思うなよ。
いや、助けて。誰か、誰かいないの？お母さん。
ゆかりは必死で雑踏の中へ逃げ込みました。男は人目を気にしてかもう追ってきませんでした。
諦めたかしら。でもまだつけられてるような気がする。もう嫌こんな町。
ゆかりは逃げるように電車に乗り込みました。
どうしよう。うちへ帰ろうか。ダメ、うちになんか今さら帰れない。泊まるところもないし。
木村さん、木村ゆかりさんじゃない？
はい。
あ、やっぱりそうだ。どうも見たことある人が乗ってるなと思ってたのよ。どうしたの、こんなに遅く一人で。
教会学校の時の金井先生？そうですよね。
そうよ、覚えててくれたの。
はい。
木村さん、何か訳があるよね。お母さん、あなたがここにいること知ってるの？
え？
はは、やっぱりそうか。知らないのね。せっかくのお正月だっていうのに、お母さんと喧嘩でもしたのね。ダメじゃないの。早く帰らないとお母さん心配してるわよ。
私、あんなところ帰りたくない。
よっぽどのことがあったのね。いいわ、先生が話聞いてあげる。
え、本当？
もちろんよ。でもね、そのためにはまずお母さんに電話しなくっちゃ。それこそ死ぬ思いで心配してるわよ。
そんなことしたら連れ戻されちゃう。それに心配なんかしてないと思うし。
そんなことないわよ。大丈夫、先生に任せておきなさい。とにかくおりましょう。
ゆかりは電車を降りると、電話をしている先生の横顔を不安そうに見つめながら待っていました。
大丈夫よゆかりちゃん、とにかく 2,3 日私が預かりますからって言ったら、ようやく納得してくださったわ。お母さん心配して捜索願いまで出したそうよ。とにかく私のアパートへ行きましょう。
ゆかりは先生の家へ着くまで、まるで席でも切ったように今まであったことや、自分が行きたいと思っている高校のことなどを話し始めました。そして家に着いてからも、家出をしてしまって寂しかったこと、本当はお母さんの気持ちもわかるのだということなど、時間の経つのも忘れて話したのでした。
そうだったの。ゆかりちゃん、しばらく見ないうちにずいぶん成長したのね。話はだいたいわかったわ。いい？あなたは、私はお母さんの操り人形じゃないって言ったわよね。それに、私は私、お母さんのために生きてるんじゃないとも言ったわ。
はい。
それじゃあ、誰のために生きるの？
誰のためって、自分のためだし、結婚したら、彼氏のためとか、子供のためとか。
そうよね。確かにそうだわ。でもね、その人たちが死んだりして、みんないなくなってしまったら、誰のために生きるの？
やっぱり自分のためかな。
結局そうよね。自分のため。人間は誰かのために生きてるつもりでも、結局は自分が可愛くて、自分にとって役に立つこと、自分のためになることを本能的に求めてるのよ、心の中では。だからその自分が誰かに邪魔されると猛烈に反発するわけ。先生もそうだったもの。
先生でも？
そうよ、ちょうどあなたぐらいの時。とにかく自分が自分がって突っ張って自己主張してたの。親にも先生にも友達にも。そうしないと自分が自分でなくなるみたいで不安だったのね。
なんだか私みたい。
でしょ？だから先生わかるわよ、あなたの気持ち。ところがね、忘れもしない高一の時、英語の弁論大会があってね、英語自信あったんで絶対選ばれると思ってたのがダメだったの。それで私の代わりに選ばれた人に、あんたなんかって食ってかかったら、英語の池田先生、いつもはクリスチャンで優しい先生だったんだけど、その時一喝されちゃった。いい加減にしろ、地球はお前のために回ってるんじゃないって。ショックだった。
私もそう言われたかもしれないな、その時いたら。
でね、その先生、カナイ、お前そんなに英語がやりたいならこれ読んでみろって貸してくれたのが、なんだと思う？英語の聖書。恐る恐る開けて最初に読んだのが、 In the beginning God created the heaven and the earth っていうの。
In the beginning God？ はじめに、ゴッド、神が、なんとかと違う。
あ、あれだ。はじめに神が天と地を創造した。創世記一章一節。
そう、よく覚えてたわね。あれよ。初めて読んだんだけど、何かすごく強烈だったの。その時の私は、全部自分が中心だったでしょ？でも、聖書は神が世界を創造したって。その感激を池田先生に話したら、お前の心の不安や焦りは、この作り主を知らないで離れているところから来てるんだって。それがきっかけで教会に行くようになって、イエス様のことを知って、それであなたの知ってる今の私があるって言って。木村さん、忘れないで。In the beginning, God よ。
ゆかりはその夜、金井先生と夜の更けるのも忘れて話しました。そして今自分が見えない神様の大きな手の中に包まれているような不思議な心の安らぎを覚えながら、いつしか深い眠りについたのでした。